堀本裕樹17音の夜。こんばんは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
又吉さんと会うのは1ヶ月ぶりですかね、スバルでね。
そうですね、
対談して、
はい、
はい、でラジオに来ていただいて本当に今日はありがとうございます。いえいえ、
ありがとうございます。こちらこそ。
又吉さんと出会ったのは、はい、確か、東京マッハの、
そうですね、
阿佐ヶ谷ですね。
阿佐ヶ谷のロフトプラス1ですかね。
はい、はい、そこであの客席に又吉さんが来ていただいて、
本当あの誰に誘われたわけでもなく、
はい、
本当にプライベートで、
はい、
俳句のなんか句会のイベントがあるって聞いてめちゃくちゃ見てみたいなと思いまして
、
で行ったんですよね。
うん、嬉しいですね本当に。あの血の防止さんプロデュースのね、
はいはい、
あの公開句会といって、
はい、
あの目の前であの血の防止さんと長島優さんと、
はい、
米光和成さんと、
はい、
で僕とで、でゲストはあの時は、池田澄子さん
でしたね。あ、そうでした
ね、
はい
はい、その壇上の、みんなが俳句をこう、ね、披露して、はい、で客席があの線をするというね、
はい、
そういうあの形の公開句会なんですけども、
はい、
又吉さんどうでした、初めて。
いや、なんか、すごい面白かったですね。ああいうスタイルのライブみたいなのであまり見たことなかったんで、しかもお客さんがそこでみんな採点というか選ぶじゃないですか、
は
い、なんか芸人の僕からしたら結構恐ろしいシステムやなと思ったんですけど
恐ろしい。
俳句の世界では普通なんですよね、みんなでこれが、みんなで選び合ってこれがいいみたいな、
は
い、
そうですね。
まあ、お笑いライブでも結構そのネタをやってお客さん投票とかあるんですけど、なんかそういう俳句っていうのを読んでその場でこう順位つけられたりするわけじゃないですか。
そうですね。
結構なんかシビアやなっていうか、でもあまり皆さんそこに対してのストレスみたいなものは感じられてないような、選ばれても選ばれてなくてもなんか皆さん楽しそうにやってたんで、あ、すごいいい雰囲気でいいライブやなと思いましたね、
はい、ありがとうございます。そうですね、あんまり気にしてないと思いますね、
はい、
僕もあんまりその点数の方はね、
はい、
気にしないタイプなんで、はい、
そうなんですね、
まあ、問いつつ心の隅に
選ばれたら絶対嬉しいですもんね
そうですね、そういうのはありますよね、
はい、
でマッハで出会って、
はい、
でその後、まあ、又吉さんとねちょっとやり取りがあって、
はい、
でちょうど僕が17音の海という、
はい、
あの俳句鑑賞本を出すということで、はいはい、で又吉さんにぜひ帯文を書いていただきたいということで、はい、お願いしたんですよね、
はい、
本当にあの、うん、素晴らしい帯文を書いていただいて感動したんですけども、でいくつかね又吉さんがパターンを変えて帯文を実は書いてくれたんですよね。
はいはい、
で堀本さんそうですね、この中から選んでくださいって言われてこんなになんかあのなんだろう、たくさん書いてくれて、これ選びようないよと思って、本当どれもいい帯文だったんで、
そうでしたね、何個かパターン出したんですよね。
そうなんですよ。でその又吉さんにいただいたメールの文章も、
はい、
それそのものも帯文にしたいぐらいのなんか嬉しいあの感想とお言葉をいただいて、本当にあの時ありがとうございました。
いえ、と思います。いや、本当にあのすごい面白かったんですよね。で俳句に対する憧れみたいなのが昔からあって、この短い字数制限がある中でいろんなこのものを世界を表現するっていうのが憧れはあったんですけど、その理解できるものとできないものがあって、
はい、
でその理解できないものに昔から興味を持つタイプやったんで、
うん、
なんとなくこう自分なりに考えてみたりはするんですけど、はい、いまいちつかみどころがないというか、
うん、
それこそ歳時記を開くっていうことも知らなかったんで、で堀本さんその17の海を読んだ時に、
はい、
こうやって楽しむんやって、で結構自由度が高い んやなっていうのと、
はい、
あとやっぱり自分で向き合ってたらそこまでなんでしょう、
うん、
多分想像が及ばなかったんで、
はい、あ
こういう風な風に一つ一つ鑑賞していくようになって分かったのすごい嬉しかったんですよね。
あ、
はい、
嬉しいですね、そう言ってもらえると。
いえいえ、
うん、それで、
はい、
あの17音の海が発売になって、
はい、
でその本をスバルのね、
はい、
編集部の方が、
はい、
読んでくださって目を留めてくださって、はいはい、でそこからあの僕と又吉さんの、
はい、
あのスバルのね、
はいはい、
刺さる俳句笑う俳句の連載企画が持ち上がったんですよね、
はい、すごいことですよね。
すごいですねこのつながりがね
すごいですね。
なんでしょうね、そうやってつながっていくっていうのは本当不思議なことやし、はい、嬉しいですよね。
確かにそう考えたら僕がライブに俳句のライブがあるんやったら見てみたいというところからですもんね、
は
い、
そっからです、はい、
確かにそうですね、
それで又吉さんがあこのライブおもろいなって思ってくれなかったら、
はいはい、
多分ここまでつながってないと思うんですよね。
そうですね、
だからそのつながりに本当に何だろう感謝というか不思議な。いえいえ
こちらこそ、
ありがとうございます。それで、
はい、
今日は又吉さんの原点にちょっと、
はい、
あの触れてみたいなと思うんですけども、はい、まずその又吉さんがお笑い芸人になろうとしたきっかけっていうのは何かあったんですか。
はい、なんかあのいろいろ重なって芸人になりたいと思ったという感じなんですけど、
はい、
まあ、一つは、まあ、いいことが悪いことか、
うん、
なぜか、人に笑われるっていう、
はい、
その子供の頃から特に意識してなくても、
うん、
なんかみんな笑ってんなとか、
うん、
こう僕に違和感みたいな感じてるんでしょうね。
あ
でなんか笑ってるしそういう時によく名前出されるというか、
はい、
そこは僕はそんなに意図してなかったんで、
うん、
でもずっと笑われてる生活が長いと、
うん、
どんな風にやったらみんな笑うかだんだん分かってきて、
あ
で受けることの気持ちよさみたいなのはあったんですよね、
うん、はい、
まあ、それが一つというか、
うん、
結構大きいことですかね。
なるほど、
はい、
それはもう子供の頃ですか。
もう保育所とかのレベルですね。
えもうそんな頃、
はい、
へえ。保育所の頃にその笑ってもらえる快感というか、はい、
ありましたね。
例えばどういうことがあったんですか。
例えばですけど父兄の人たちがなんか集まって、
はい、
今日どこどこの酒屋が安いみたいな話をストーブに当たりながら喋ってる時に、
はい、
迎えに来たお母さん連中のところに近寄って行って、
はい、
嘘やん買いに行こうとか言ったら、
うん、
めっちゃウケるんですよ、ね、その子供がそんなんやったらすっごい笑ってくれるんですよ。
なるほど。
そういうのであやっぱこんなん言うとみんな喜んでくれるんだってなんかそういうとこからですかね。
なかなかレベル高いですね
そんな高くないですけど、まあ、子供がやったら滑稽に見えることみたいなのはなんとなく、
うん、
で大人の真似をすると、
うん、
やっぱり笑うなっていう感触はありましたね。
あ
それも保育所の時なんですけど父親が沖縄出身なんで、田舎帰った時に父親がその、まあ、宴会みたいなところで誰か三味線弾いて、
うん、
父親が踊り出してすごい盛り上がってたんですよ、
はい、
で息子やねんからお前も踊れみたいな、
うん、
みんなにこう煽られて、
うん、
で僕はすごい人見知りやったんで、
はい、
本当に嫌やったんですけど、
うん、
父親がせっかくスターになってるところを息子がそこで何ですか、うん、照れて、
はい、
この雰囲気を台無しにしたくないって恥ずかしかったんですけど、
うんうん
うん、頑張って踊ったんですよ、
はい、
そして親父の10倍ぐらい受けたんですよではこんなに受けんねやほんで達成感でキッチン行って麦茶飲んでたら父親が寄ってきて褒められると思ったら、
はい、
お前あんま調子乗んなよってあれ完全な嫉妬やったと思うんですけど
嫉妬やねそれ
人に笑ってもらう、
うん、
こうなんていうんですか喜びと、
うん、
調子乗ってったら怒られるっていうの恐怖みたいな人前であんまりはしゃがれへんのがほぼ同時にこうスタートしたというか。
なるほど、それおもろいエピソードですね
多分そういうのがいろいろ重なって、
うん、
あ、なんか人に笑ってもらえるのってすごい気持ちいいなみたいな、うん、とこからですね。
なるほど、はい、うん、それでまあでも今笑いをね、
はい、
職業にされてるわけですよね、
はいはい、
その職業にしようと思った、
はい、
そういう道というか、
はい、
きっかけっていうのはどこかであったんですか。
それは、
うん、
だんだんテレビで漫才とか、
ええ、
吉本新喜劇とか見てるうちに、ええ、考えるようになったんですよね。見ながら、
ほう、
見ながら自分やったらこうするとか、
うん、
でいろんなネタ見てるうちに、あ、こんなネタできるっていうのを小学校ぐらいから考え始めて、
うん、
それまでネタ帳っていうあの概念はなかったんですけど、ええ、ノートに思いついたこととかを、
はい、
書き溜めていってて、うん、でそれは人前で発表するようなものでもなかったんですけど、
うん、
割合としてはまあ3割お笑いで、
はい、
7割は日々のすごい暗いこと思ったこと、腹立ったことみたいなのをメモしてるようなノートがあって、う
ん、
それをなんか5年生ぐらいになったあたりから徐々に友達とちょっとやってみようかみたいな感じでやり始めたうちに、
うん、
なんか将来は芸人になりたいなっていうのはなんか言い始めてましたね。5年生ぐらいから、心の中では3年ぐらいから芸人ええなとは思ってましたけどね。
結構でも早い気づきというか、
はい、
お笑いに対するそのなんだろう、夢というか憧れっていうのは持たれてたんですね。
早かったですね。多分なんか多分ゲラやって、うん、何見ても結構すごい笑っちゃう子供やって、うん、
大阪弁でゲラって言ったらね、
はい、
よう笑うやつですよね、
はい
はい、
なんか人が作ったものよりも、
うん、
日常の中にある変なこととか、
はい、
人の顔とか、
うん、
すごい幼稚なことなんですけど、うん、そういうものに何でしょう、すっごい笑ってしまう、
うん、
でそういうのが多分好きやったん、好きやって、なんかそんなのを表現したいみたいなのは、うん、この面白さ伝えたいみたいなのは子供の頃からあって、
うん、
で性格とかも今とあんま変わんないんですけど、
うん、
でも友達にそういう面白さを伝えて、伝わって笑ってくれたら嬉しいみたいな感覚はありましたね。
なるほど、
はい、
それで吉本興業に入られたのはいつなんですか。
18ですね。高校卒業して、
うん、
すぐに入りましたね。
うん、
はい、
そこから、まあ、本格的にお笑いの道に入るわけですよね、
はいはいはい、
うん、で今の相方の綾部さんと出会ったのは、はい、
その NSC は、うん、僕らの時でいうと400人以上ですかね、入ってきて
かなりいますね、
はい、
うん、
で順番に10人ずつぐらいで面接があるんですけど、その時にもう綾部がいましたね。で僕も中学の同級生と一緒に入コンビ組んで入って、
はい、
綾部も地元の友達と入ってたんで、
うん、
別々のコンビだったんですけど、
はい、
あ、なんかおるなと思いましたね。
あ、じゃあもうちょっと意識はあったんですね、はい、綾部さんの方
に。なんかネタできるやつ、うん、この中でやれって言って唯一やったのがその綾部のコンビと僕のコンビやったんですよね、
うん、へえ、それもなんか不思議な感じですね。
そうですね。
へえ、でその後、まあ最終的にというか、
はい、
綾部さんと、組んで、
はい、
ピースが結成されるわけですよね。
はい、
うーん、
そうですね、僕は、うん、まあ、その中学の同級生とやってた線香花火っていうコンビが、
はい、
まあ、解散になって、
うん、
本当もうやめようかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、その時に周りのみんなからも、
うん、
綾部ももう解散してたん で,、
はい、
で綾部は結構優秀だったんですね、
うん、
で僕らのコンビだけがルミネのそういう劇場立たせてもらってたんで、その狭い世界の中では、あ、解散すんねやみたいな、
うん、
だから周りもなんかもう自然とその二人が組むんやろなみたいにはなってたんですけど。
ああ、そういう雰囲気があったんですね、
はい、僕は組んだとして何やんねやろみたいな感じで、
うん、あ、その時は、
はい、まあ、漠然と辞めて、そのお寺とか好きなんで、京都とか行って、
はい、
なんかお寺で修行したいなみたいな
全然ちゃいますね
それを綾木に言ったら、
うん、はい、
まだ若いしやめた方がいいんじゃない
かってそれは的確なアドバイスかもしれないですね
でやってみようかみたいな感じですね、う
ん
う
ん、それで結成されて、はい、もう何年になるんですか。じゃあ
2003年に結成したんで、
はい、
もう10年ですね。
10年ですね。あ、もう今はね、
はい、
ピース大活躍。
いや、お仕事いただいてますね最近は。
すごいですね。
堀本裕樹、17音の夜。